インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソファーです。本日は 10.28 ノア 10.28 博多のこと行きたいと思います。ということで、行ってきましたって言いたいけど行ってないんだな。はい、プロレスリングノア、10.28 福岡国際センター、アベマプレゼンツデモリションステージ2023 in 福岡ということで、内容盛りだくさん、話題盛りだくさんだった、こちらの大会の、レビュー行きたいと思います。今大会はですね、ノアのビッグマッチとして、やっておりまして、まあね、国内主要会場の一つ、特に九州の要所である、福岡の博多の、福岡国際センターというところでやってたわけなんですけれども、まあ、観衆は1309人ということで、まあ、アリーナはそこそこ埋まってましたね。2階席は正面側の2階席のみ開放というところでした。全体のお客さんの入りはちょっと見えなかったんですが、1309人ということで、武藤が、引退ツアーをやってた頃よりも少しお客さんは増えたそうです。はい、なので少しずつね、自力が地方でもついてきてるのかなというところはありますが、まだまだノア首都圏の客入りに比べると、苦戦してる感は否めないなというところです。これだけのカードを持ってしても埋まらない、というのは残念極まりないんですが、とにかくいい試合を積み重ねていくしかない、そして話題性を高めていくしかないと思いますので、本当頑張っていってほしいなと思います。今ノアに行くとですね、試合会場でアンケートを取っておりまして、なんでノアに来たかっていうところのアンケートを取ってます。いや、これはね、本当大事なんで、もしね、プゴトを聞いてノアの会場に足を運んだ人とかっていうのはぜひ答えてもらいたいなと思うんですけど、よくよく考えればですね、プゴトを聞いてまででノアの大会に行ってプゴトを聞いてる人なんつうのはですねもうたかが知れてるわけで、まあね、そんな呼びかけしてもあんま意味ねえなと思いつつ、はい、まあお友達とかを誘って行った時はですね、ぜひね、どこが良かったかも含めてね、アンケート答えさすといいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。何のお願いしてんだって話です。いよいよノアの回し門感が強くなってきました国斉藤でありますが、もうね、盛りだくさんだってね、一気に行きましょう。 10.28 博多大会です。ダークマッチ15分1本勝負、スタリオン・ロジャース、斉藤昭俊、藤村海 VS、大和田優、小沢大志、モハメド・ヨネは7分49秒、藤村海が大和田優から、逆エビ固めで勝利をしております。まあ、ダークマッチに、ね、詰め込んでおくにはですね、スタリオン・ロジャースあたりは非常にもったいないし、なんですが、この辺をダークマッチに収めないと、選手をみんな出すことができないというノアの分厚さ、これは改めて分厚くなってきたなというふうに思います。興行の中、ビッグマッチの中に出れない選手がいるけれども、その選手をダークマッチに回して試合させるということは決して悪いことではないと思いますので、はい、頑張って各選手ね、試合見せてました。特にやはりそろそろ若手枠、黒パン若手枠から脱却しなきゃいけない藤村海がしっかりと出来上がってる姿をね、まあもうずっと見せてますけど、はい、地元で藤村がしっかりとね見せたっていうことは大きいと思います。いや、本当これからの飛躍に期待したいしね、ジュニア先生も盛り上がってきてるから、そこに食い込んでいってほしいななんていうふうに思いました。お次、第1試合、です、12タッグですね。テリヤキ、アレハンドロ、忍者マック、近藤修司、吉岡関 VS 宮城ずんたい、エクストリームタイガー、大原締め、弘樹、小峠敦志は、10分14秒吉岡が、ずんたからクラッシュドライバーで勝利をしております。吉岡関休養前の、ラストの一戦となりました。まあ、休養って言ってる割には熊本大会でサンキューとかね、いや、っていうかね、もうね、中島克彦とね、試合順とかね、試合のあれとかはちょっとあれなんですけど、送り出しっぷりに関してはもう中島克彦とほぼ同じ感じなのでね、これ絶対やめるでしょみたいな絶対のは帰ってこないでしょと思ってるんですけど、まあ、年内休養と一応言っているので休養する選手にさ、サンキューってクリアファイル作んねえだろ。いやー、もう心配だな本当にな はい。ということで、すごい心配をしつつですね、ノアに帰ってきていることを祈りつつということで見守ったわけなんですけども、しっかりね、吉岡にスポットを当ててくれました。いやね、一個前のダークマッチもそうなんですが、とにかくこれだけのメンツを第一試合の12タッグに詰め込まねばならないと。で、後ろの方で人数少ない試合が多いから、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあでもね、改めてノアがね、バラエティに富んだ、選手を取り揃えているということをね、証明できた試合だと思うし、それから会場を盛り上げるにはね、本当ね、持ってるものが皆さん素晴らしかったんで十分だなというふうに思いました。グッドオープナーだったと思います。最後のね、飛び技全員ラッシュ、本当すごかったね。はい、です。第2試合、ここでね、また清宮が出てくるんですね。清宮海斗、大岩良平 VS アンソニー・グリーン、LJ クリアリーは14分5秒。第2ですよ、第2のタッグマッチで14分やるんですよ。14分5秒、大岩が AG から、なんだ、ウォーキントーキンフライを切り返しの片指固めで勝利をしております。この組み合わせはこの前の後楽園、後楽園じゃねえや、どこだっけ、この前も一回やってんだよね。忘れちゃった。はい、やってます。それから、これラジアンとかでやってますね。さらには、この2人を組み合わせた中で後楽園でも試合をしてると。後楽園でも丸め込みで決着がついています。それから大岩と AG はシングルやってます。というところで、あれもやってんのかな、ジャクモリもやったのかな、まあいろいろやってますよ。はい、しっかりこの一戦を盛り上げるためにですね、前哨戦も組み上げてきている中で、大岩が AG から丸め込みで勝利をして、挑戦者チーム清宮大岩っていうのが、これはいけっていうムードにちょっとなってきてるというところがポイント高いかなと思いました。はい、試合終わった後は怒った AG がですね、向かっていくというですね、若干の既視感がある流れだったんですけれども、はい、それをね、ダブルのドロップキックで追い返すって、これはいい流れですね。いや、大岩清宮に関しては前回の後楽園のレビューでも言いましたが、同タイプの、息の合ったタッグチームとして機能をしているので非常に楽しみです。これね、大岩良平がね、ヤングライオン終わって、海外遠征行くところをノアに来て修行をして、しかもノアで明らかにね、清宮海斗と組んでね、もう技的にも試合運び的にも、新日じゃ身につかないものを身につけているなっていうのを見せてくれてるわけですよ。アームドラッグとかさ、ね、ローリングエルボーとか、そういうのを身につけてきてる中で の早期タイトル挑戦っていうのは素晴らしいし、これ取ったらね、結構大事件だと思うんで、もう取っちゃえって思います。AG、ジャグモリね、特に AG にはまだタッグ、せっかく取ったタイトルなんで持っててもらいたいなと個人的には思うんですけれども、はい、それはともかく、やはり未来を見据えたっていう、見据えてっていうことを考えると、清宮大岩、ベルト取っちゃってもいいんじゃないと思いましたね。はい、特に大岩はノアではね、まだそんな支持率も高くないところではあります。でこの間ジャーマンでズンタに勝っちゃったりして、ジャーマンフィニッシュなのねと思ったんですけど、この日見せたダッキングか、ロープワークダッキングからのバックに回ってるジャーマン、クイックジャーマン、これの切れ味半端じゃなかったんで、結構これ磨いてほしいなって思いました。ただジャーマンスープレックスをするだけ、っていうのはやっぱりね、正統派の技なんで、しっかり普通に入るっていうのは大事だと思うんですけど、こういう決め方もあるっていうのをね、提示してくれるっていうのはいいですね。で決まっちゃってもよかったと思うんだけどな。はい、です。第3試合、30分一本勝負、稲葉大輝、正木民也、曽根学、ソヤ軍かっこ仮決起軍みたいな、対、レアル、鈴木秀樹、谷口周平、サクソンアクスリーは14分37秒、曽山学がサクソンハクスリーからジャンピング DDT で勝利をしております。曽山追い風吹いてます。曽山、北宮、稲葉、だから似たような風景の3人がですね、徒党を組んでるわけです。これ頑張らねばなりませんよ、本当。個性を打ち出さなきゃいけないし、こんなね、主張の強くないユニットもないと思うんですけど、これからですかね。はい、頑張っていってほしいと思います。 まあレアルはいい仕事しますね、はい。第3の6人タッグも14分という感じでした。第4試合、エーター早田 VS ダガー小川義成は13分25秒、久々に出ましたね。早田とダガーがダブルフォール、ダガーのトップロープからのなだれ式ブレンバスターを早田が切り返すものの、両方ともフォールになってしまい、引き分けとなりました。ノアジュニア、ダブルフォール好きですね。ダガと早田本当どっち勝つか分からないし、早田から引っぺがすならダガしかおらんやろみたいなシチュエーションにまでなってきてる。そのぐらい早田が強いし、そのぐらいダガも強いしみたいな感じになってるので、 11.4、新潟での、GH ジュニアヘビー級タイトルマッチに向けて待ったなし感出ました。次、第5試合、中島和彦ノアラストマッチ、いやーついにラストですよ。丸藤の尾道、杉浦隆 VS 塩崎豪、中島克彦、第5試合です。これを第5に置いたっていうことがね、なんかノアのリアルな感じもちょっとしつつです。22分ちょうど、杉浦隆が中島克彦からオリンピック選手スラムで勝利、リービングガイズオールウェイズルーズですと、音体デーブ・メルツァー氏からですね、あのとある時に金言を授かった国斉藤でありますが、直接、まあ、その通りになったわけなんですけれども、しかし中島克彦、次世代にバトンを渡さずにノアを離れていくっていうことはちょっと運動なんだと思う反面ですね、このクラスの選手でも団体を離れる時は負けて帰って離れていくんだっていう衝撃、しかもその相手が杉浦隆っていうのがなんかね、ザッツノアな感じがしてね、良くも悪くもちょっと思いましたけど、まあそんなね、あのつまらない話はともかく、キャリア20年目を前に、塩崎豪とダブルの20周年を迎えずにですね、勝負に出るということです。ノア、このノアとノア後楽園ラストとノアラストマッチの間に、前日の後楽園大会に顔を出したりとか、それから高木慎吾にねとの対戦がちょっと上がってきたりとか、ちょっといろいろします。中島克彦の去就に関しては今この時点でもまだ決まってはおりませんが、本当にねこれだけの大物選手、そしてデビューした頃はプロレス界に超新星が現れたとね、多分ここ数年10年単位で見ても、10年じゃないか、20周年迎えるって言ってんだから、20周年迎えるけど35歳だからね。いや、ほんとプロレス界の未来を担う選手として多分期待はされてたと思います。その選手が、ひとまずはフリーという立場になったということで、これから何をやるか、何を巻き起こすかというのは本当注目です。楽しみですしかないですね。ノアを離れるということは、ノアを今、中心に見てる国斉藤としては残念ではあるんですけど、この中島克彦っていうグレートレスラーが一人ね、浮く。ジョーカーになるってこともね、おもろいですよね。イブシコートも似たような立場であるんですが、うーんって感じがいろんな面からしてしまう中ですね、中島克彦に関してはポジティブな面しかないですから、本当にそういう意味ではね、ノアっていうことを度外したら楽しみしかありません。そんな中島克彦のラストマッチ、試合開始前アクシスで入ってきたわけなんですけれども、いきなりね塩崎豪にミドルキックを叩き込むタッグパートナー、これが最後の一発ですよ。そして塩崎豪もそれに応えるように逆水平を一発叩き込むと。で、試合序盤、激しい打撃戦が展開される前はですね、胸にですね塩崎豪の手形が残った状態で中島克彦が試合をするということで、いや、エモいっていう言葉をねあまり高頻度で使いたくないんですけど、やっぱねエモさ、プロレスを見ててエモさを感じるのはこの二人しかいないなと改めて思いましたね。こういうシーン見てもそうだけれど、エモーショナル感情をかきたてられる、ような展開、を見せられたなという感じです。その後試合はですね、この4人が試合をしたらこうなるといいなっていうものをですね余すことなく見せていただいたと思います。4選手ともにやはり持ち味の打撃、中島克彦のキック、塩崎豪のチョップ、杉浦隆のエルボー、丸藤直道の、チョップトラスキック、こう各大なんだ各打撃技がですね走りに走っておりまして、中島克彦を送り出すにはですねこれ以上ないと
言った感じでした。中島克彦が絡んでないマッチアップ、塩崎豪、丸藤直道、それから塩崎豪、杉浦隆、このマッチアップでも期待しているもの、一番見たいものを余すことなくお見せいただきました。本当にありがとうございます。改めて、いや、いいなって、中島克彦そっちのけになっちゃうんですけど、やっぱ塩崎豪、杉浦隆はいいぜ最高だよね、本当ね。塩崎豪のチョップを一番大きな音を鳴らせるのは杉浦隆の胸板です。はい、そんな感じなんですけども、最後はね、フルコンボで中島克彦を送り出しました。バーティカルスパイクを杉浦はフロントネックで切り返す、それを中島克彦はブレンバスターで、ブレンバスターじゃない、バーティカルスパイクで切り返す。で、両者ダウン、膝をついてる杉浦をもう一度仕留めにかかった中島克彦だったんですが、そんな膝をついた四つん這いになった杉浦隆を踏み台に、こうからの、エルボーからの予選スラムで中島克彦が散るということになりました。いや、素晴らしい、これぞノアっていう試合をして、最後中島克彦を送り出した、4選手、そしてそれを見てね盛り上がった会場、素晴らしかったと思います。いやー、返す返すも惜しいんですが、第5試合ということでマイクもなく去っていきました。いや、これでね、ほんとね、ノアで見れる中島克彦最後って思うとね、ちょっとあれですけど、残念ですけど、まあでもこれからの中島克彦に期待したいと思います。はい、お次、第6試合、そんな試合が終わった後にですよ、22分のエモい試合が終わった後に GHC ジュニアヘビー級選手権です、タッグ選手権、チャンピオンアルファウルフドラゴンベイン、ロスゴルペアドーレス VS、忠介洋平、後楽園を興奮のるつぼに包んだあのタイトルマッチ再びだったんですけれども、12分39秒、ドラゴンベインが忠介をツイスターベインで、倒しまして、ウルフベインが初防衛に成功しましたあ、そう12分、相変わらずの物量ですね、ロスゴルペアドレス。俺がこの前新日のねタッグリーグ見に行って、ちょっと物足りなかったよみたいな、メイン以外ちょっといまいちでしたみたいな話しましたけど、こいつらのせいですわ8割ぐらいこいつらのせいがの気がする、こいつらロスゴルペアドレスですね、覚えてください名前、はい、でアリーバーロスゴルペアドレスって言ってるからね、なかなかあの発音でコールちゃんと乗るのは難しいですけど、ぜひともね答えたいですよね、そろそろ。いや、すごかったで、まあ、何がすごかったとかね、試合見てすごかったとか面白かったとかだけで終わらすのは本当ね、おしゃべり系プロレスレビューアーとしてプロレスポッドキャスターとしては本当どうかと思うんですけど、いやでもね、なんか技を並べ立ててもあれだしね、やつらの凄さを全然伝えられるとは到底思えないので、やっぱねこいつらの試合を見るために、映像を見てほしい、レスルユニバースなりアベマなりを見てほしいし、それで見てすげえと思ったら生でこいつら見てほしい、すげえから。なかなか近くに来ない人もいるかもしれないけど、生感したらね、こいつらの凄さね、さらに倍化するから、やべえぞはい、忠介洋平組も前回対戦以上に頑張る姿は見せたんですが、それ以上にアルファブルドラゴンベインが凄まじくね、ビッグスポットありましたよ、あれ見ました、場外、順番的にはちょっとこれだけ言っておきましょうかね、なんか場外に流れてってドラゴンベインが傭兵を場外に向けてなだれ式フランケンするんですよね、それも大概なんですけど、まあ、下に、ね、キャッチする人たちがいるんですけど、それでこうダメージを与えつつ、アルファウルフが忠介をエプロンでウルフドライバー、ね、ひっくり返し式パイルドライバー、ドリルホールパイルドライバーとかね、それから傭兵がそんなの受けた後にカナディアンデストロイヤーとか、もうわけわかんない、すごかったな、もうすごい、とにかく見てくれ12分39秒、ジュニアヘビーのタッグらしい疾走感あふれるですね、物量の激しいボンボン飛び回る試合で、 ロスゴルペアドレスが無事タッグ防衛に成功しました。タッグ王座についたのは前回対戦、前回忍者マックとアレハンドロとの王座決定戦からです。ただその前からこの2人はずっと参戦をしておりまして、タッグですげえ試合連発してました。改めてこの2人、今年のトースポプロレス大賞ベストタッグに、マックスベットで押したいと思います。お次、第7試合 GHE ナショナル選手権セミファイナルです。チャンピオン、イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア VS 挑戦者、ジャック・モリス。ワグナーは7度目の防衛戦だったんですけれども、21分11秒、ジャック・モリスが雪崩式タイガードライバーで、勝利をして、ワグナー、ついに王座陥落となりました。約1年かな、王座を持ってたのは。ちょうど1年。去年の10月船木から取ったのかなですね。はい。ジャクモリが勝ったこと、額面上はですねビッグサプライズではあるんですけれども、ジャックモリスがこれまで、これまた1年強ですけれども、ノアに参戦してから、無名の状態からノア参戦してっていうかね、初めジャックモリスって誰だよみたいな、そして初戦清宮とやったけどいまいちみたいなところから考えたら、本当ねすごいですよね、成長ぶりというか、ノアがこいつを育てようと決めて白羽の矢を立てて育てたレスラーです。外国人エースに据えようと思ったんじゃないですか、知らないですけど。いよいよですね、1年でちょっとその座につけるぐらいの位置まで来たかなというぐらいの存在を見せてます。フィニッシュのタイガードライバーもいまいち感はあったんですけれども、ここに来てですね、もうジャック・モリスがタイガードライバーだったら試合終わり、説得力を持って、試合を終わらせる存在になってきたし、この日はさらに上を行くねタイガードライバー2つも見せてもらいました。オスプレイがよくやる走ってきた相手にくるっと回ってカウンター合わせてからのタイガードライバー、クイックで入るタイガードライバー、オスプレイはねライガーボムですけど、もうやりました、これキックアウトされちゃいましたけど、その後狙ったのが雪崩式タイガードライバー、もうこれ以上はないという技でしたが、見事に決まりまして、ジャック・モリスが勝利しました。ノアで今声援を集めている選手、剣王、ソヤ・マナブ、そしてドクトル・ワグナー・ジュニア、この3人が圧倒的に声援では突き抜けてます。外国人選手、しかもメキシカンでこれだけの声援集めるってなかなか難しいと思うんですけれども、チャンピオンとしてもね、見事にやりきったドクトル・ワグナー・ジュニア、本当に素晴らしい王座チャンピオン期間だったと思います。そして今回のジャック・モリスの戦いぶりは、それに終止符を打つに足る、素晴らしい戦いぶりだったかなと、はい、思うわけで、タイガードライバー、ノアでタイガードライバー使うんだからね、相当ですよね。はい、ということで、見事に、会場納得というか、この言葉使いたくないですけどね、ノアではね、使っちゃいけないかなと思うんですけど、満場一致のですね、はい、堂々たる勝利を収めて、はい、ジャック・モリス、涙の、ね、シングル王座初体感となりました。いや、素晴らしいですね。だからね、システム的にはね、確かに2度目のタイトル戦ですよ、同じ同一カードで。それは勝つわなというところもあったんですが、素晴らしかったと思います、ジャック・モリスの戦いぶり。いや、これからのジャック・モリスの王座防衛ロードっていうのも、がぜん楽しみだし、誰とも防衛戦見たいですか、ね、そんなのも気になっちゃうところです。はい、そしてメインイベントです。第8試合、GHE ヘビー級選手権。いや、いよいよ来た。はい、チャンピオンジェイク・リー VS 挑戦者剣王は29分47秒、剣王スペシャルで剣王がジェイク・リーから勝利、ジェイクが5度目の防衛に失敗、剣王が新王者となりました。まず率直にこの結果は、予想外だけれどもめちゃめちゃ嬉しいという結果でした。まあ、長年プロレス見ていて、シングルリーグで負けた相手をチャンピオンが指名をして防衛戦をする、よくある流れだし、まあ王者がね防衛戦1回こうカウントする、よくある話ですわと思ってたんですが、ということは、まあ逆に言ったらジェイクはね勝つって話なんですけど、いや剣王勝っちゃいましたね。剣王勝つと思ってなかった、というかね、まあ
今このジェイク・リーっていうのはノアでチャンピオンになって以来というかノア参戦以来、まあ分かりやすい言葉でまとめると敵だったわけです。まあいろいろ契約とかねいろんな話ありますけども、ノアにとってはブーイングされるわけではないけれども倒すべき相手というか止めなきゃいけないやつというかいう選手でした。初戦で稲村義樹をしっかりがっちり倒して、そして初挑戦の清宮海斗戦で勝利、その後中島克彦を退け、丸氏直道を退け、そして杉浦隆を退け、 N1 で全勝で突入し、KO に負け、でその後 N1 を優勝した塩崎豪を退けで満を持しての KO 戦、いやこれ一回防衛して有明行きだなと今思ってたんですけど勝っちゃいましたね KO が。実際ジェイクはこの今並べ立てた防衛戦というかタイトル戦線で、それから N1 でもね、誰がジェイクを止めるのか、ジェイクの遠い面に立つ選手を応援するシチュエーションを早々に作っていました。で、ちょっとやっぱり物足りないところがあったりとか、なんかこうまあね勝つ方は当然プッシュされてるのが当たり前なんですけど、なんかこう完成感というかねプッシュされてるなっていう感じがをどこか感じてしまうと乗り切れない部分もあるんですけど、ジェイクの試合ぶりとか試合運びっていうのが試合を追うごとに素晴らしくなっていくし必然感が増してくるんで、いやーもうね立派なチャンピオンですよ本当に。で試合をさ減るごとにその試合に合ったテーマ性の技を持ってきたりとか展開を持ってきたりとかしてて、この試合に関して言うと一度も負けた、初めてノアに来てから土をつけられた剣王に対してやはりそれなりのこうライバル心というか、フラストレーションを持って剣王戦に臨んでるわけです。ジェイク・リーはそれを試合の中でもちょっと炸裂させてて、いつもよりも冷静さを欠いた展開とか、それから不必要に剣王を痛める展開とかがあったりして、まあ、そういうの見るとね、まあ、さすがだなもうジェイクみたいな感じがしちゃいました。しかもこのジェイク剣王戦、まあジェイク剣王戦に関わらずなんですけれども、予想の上を行くとか、それから今の現代プロレス、まあ主に新日本プロレスですけれども、まあ全日でもそうかな、試合終盤のちょっと駆け足気味のね早い技の展開のこうやり取りというかラッシュカウンター手合いみたいなのがそんなになくて、なんか今っぽくないプロレスしてるんだけれども、でもすごい面白いみたいな、なんかジェイク、これはジェイクの力なのかケンオの力なのか、でもなジェイクの力だと思いますよ。杉浦戦でもそうだったし塩崎戦でもそうだったし、それぞれ試合運びは違うんだけれども、ものすごく地に足のついた王者としてのプロレスをしてるというか、間違いなく相手を応援する声援で会場がね一色になるっていうところでも嫌われてるわけじゃないし、勝った時にはね、いややっぱジェイクすげえなって思わされるしね、いやもう本当返す返すもザチャンピオンとして君臨、短い期間ですけどね一気にね名を上げたなと思います。そんなですよ、ジェイクリーを剣王は倒しました。YouTube で持ってきたネタとか、それからここまでの流れとかをしっかり踏まえた上でね、あの声援を自分に寄せるシチュエーションを作った上で臨んだタイトル戦で堂々の勝利、いや、 やりきりましたね剣王は、本当素晴らしかったと思います。最後も、剣王スペシャル、YouTube で身につけたねフィニッシュホールドでまさかのですよ2連勝な上に、ね、初めて土をつけて、しかもそこでは3カウント円輪ですよ、剣王の非容疑である円輪で倒して、もうこれはねえなと思ったところでタップアウト勝ちを奪うっていうね、いやすごいよね本当、つくづくすごいです , 笑っちゃう、勝った時マジでびっくりしたもんな、 前回買った時もそうですけれども、はい、でこの試合ね、剣を円輪狙います。円輪を、ジェイクがかわして、KO が着地する、走り込んでリング中央でフェイスブレックショットを食らうという展開がありました。これ中島勝彦戦、中島勝彦が負けた時もこの流れでしたね、はい。これをキックアウトした、まあ、当然1個前に技を食らってないしノーダメージの、円輪、余計っていうのがあったんですけど、とはいえね、こう中島勝彦は負けた負け勝った負け方やられ方、で剣王はそれをキックアウトしたっていうところね、ちょっと意味深だなとかちょっと思ったりとかねしちゃったりしました。それからあの実況の方がですね、あれはなんだ、場外かな、違うか、あのロープにくくりつけての、ジャイアントキリングから復帰した、剣王がコーナーにもたれかかったところにフェイスブレックショットが襲ったというシーンで、あのそのコーナーにもたれかかった、よくあるねシチュエーションですよ、プロレス見せたら。この状況を死刑台と評したんですね。いやこれ絶妙だなって、いや確かに死刑台だわと。でさっき言った中島勝彦以外はみんなあの串刺しフロントハイキックで負けてるわけです。要はロープに寄りかかった状態で負けてるんですね。まさに死刑台まあ串刺し攻撃がフィニッシュって多分今日本のプロレス界でもこの方だけだと思うんですけれども、それをね死刑台と評するセンスよ、素晴らしいですね。あもうだからね、いろんなことがね良い良いが積み重なり、しかもなんかこう変なけれんみがねない試合展開だったんで本当素晴らしかったです。いやあのジェイクも素晴らしいし、勝った剣王も素晴らしい、もう言うことないウィンウィンのですね見てる方からしたら、それからこれからの追い続ける身としてはウィンウィンな試合展開だったと思います。はい、そして勝った剣王までね、めちゃくちゃ強かったな、ジェイクのことめちゃくちゃかっこよかったなと、出てけっつったけどそんな嘘だよって、お前ともっと試合してのを上げていくぜみたいなこと言ってね、あー剣王いいやつみたいな感じがしましたね。あ、俺も同感です。あのこれからもジェイクノアで見たいし、もっともっといろんな選手といろんな面白い試合してくれると思うので、新王者剣王にも期待だし、それから王者陥落したけどこれからのジェイクリーにも期待したいなと思いました。そしてそんなマイクをしてる最中ですね、なんとリングに現れたのはテーマ曲付きで曽山学です。剣王がチャンピオンになったら誰との防衛戦が見たいかって言ったら、まず筆頭に上がる選手でしょう。この2人は今年全日本のタッグ王座も体感したりして、涙の体感劇です。そして同じく、剣王がノアの今後の解散を、宣言した時も、ね、それは泣いてました。この2人にはしっかりとした絆と、そして確固たる信念がある。そんな2人がついにあのノアの最高峰の舞台で、リングでタイトルマッチをするという機会を得ました。場所は 1.2 有明アリーナ、年内、ノアの中でも最重要ポイントの試合になるところで、いやチャレンジですよね、剣王とさんのタイトルマッチって。正直と思いましたけど、いやこれはもうチャレンジですから応援するしかないし、2人がこれまで今年築き上げてきたものを考えたら、まあ、このぐらいの大舞台用意してもいいんじゃないかと。今までのそや今までの KO のことをもうね引きずってはいけないね、我々は。改めてこの2人が、の最高峰の舞台で戦うということに関してどういう試合を見せてくれるかっていうのを期待して待てばいいんじゃないですかね、はい、と思います。いろんな打算とかちょっと意地悪な物言いとかもあるんですけれども、ちょっと今日のところはそれは置いといて期待ね。え剣王は希望って言葉も使ってましたけれども、はい、未来とかで剣王が希望っていうとどうしてもね危なく暴れるの希望の方もね心の中で思ってしまうわけですが、はい、まあ、それはともかくあの新しいノアの扉がまた開くというのは楽しみでしょうがありません。はい、ということで剣王曽山学ぶ決定です。絶対すごい試合になるからね、楽しみなんじゃないですか。はい、ということでそんな感じでノアの 10.28 福岡大会 ブワーッとレビューしてみました。いかがだったでしょうか。今年のはやった中でもってまた同じこと言いそうですけれども、はい、良い興行だったと思いますよ。いや今年のはの中からベスト興行選ぶの本当大変、どれも面白かったから。でもね、あの前に進んでいる未来に向かって突き進んでいる団体なので、やっぱね一番新しい興行が一番ベストだと言いたいかななんて思ったりしつつ、でも自分が生感してないからあっちの方が良かったなとか思いつつ、はい、いろいろありますけれども、いずれにせよ、はい、面白い超楽しい興行だったのは間違いないと思います。いやね、本当中島和彦の離脱が第5にあって、そんなことを忘れてしまうような流れが怒涛の展開が第6、第7、第8と続きました。寂しくなるなと思いつつ、はい、残る選手たちの頑張りにまた期待しつつ、はい、これからもプロレス楽しんでいきたいなというふうに思います。さて、興行のレビューとはちょっと外れた話、2つほどこの興行で感じたことというか、あったことに関する、意見というか妄想というかをちょっと話しておきたいと思います。1つ目、剣王が、まあ試合後のマイクで、絶景を求めてノアから去る人間、中島初彦ことですね、がいるけれども、ノアでは絶景が見えないのかっていう問いかけがありました。まあこれは剣王が中島克彦に対して、ノーというか、火を突きつけた格好となっています。でその後の流れからも、ジェイクリーと戦ってれば、お前と戦ってれば絶景が生まれるからっていう話もしてました。これね、なんかあの中島克彦を下げみたいに取ったりとか、まあこのあとね全日本プロレスの名前も出したんで、全日本プロレス下げ、とも取る向きもあったんですけれども、これね俺結構剣王なりの優しさもなんかちょっと含まれてるなとか思っちゃいました。まず一つ、中島克彦、まあ、対談がいなくなるということで残念がってるファンへの踏ん切りをつけるというところもあったと思います。ノア純度の高いノアファンの人、ノアしか見ないノアファンの人なんかに向けては、中島克彦はいなくなるから残念、うわへこんでるっていう人に対してね、いやーあんなねノアにいなくなってノアの他で頑張るとか言ってるけど、ノアこそ一番だろって言ってくれてる、すげえフォローになってると思うんですよっていうのがまずあって、で、反面ですね、こう中島克彦と剣王の対立構図を生み出すことで、またいつか相まめる時、この2人なんつっても直近の試合が45分時間切れ引き分けで、その次の直近の試合が、60分時間切れ引き分けでね、都合105分戦って決着ついてないんです。この一戦への種をまいておくっていう意味でも、この発言っていうのはすごく大事だったかなというふうに思うので、まあなんかね、どうやら中島克彦全日行きがほぼ確みたいな感じにもなっちゃって、そっちに話が持ってかれがちなんですけども、剣王がノアファンに向けて中島克彦への気持ちを断ち切らせてくれたということと、あとは、中島克彦との関係性をまだ残したということ、全日本プロレスも含めてですけどね、ということが俺はポイントなんじゃないかなと思いました。やっぱね、それは悪口言われたから全日本ファンの人が怒ったり、なんであんなとこやあんなとこ名前出さなくていいよとかね、ノーファンの中でもいますよ、ああいうこと言わなくていいのにって。でもそんなんさ、剣王は分かってるわけで、分かっててあえて言ってるんですよ絶対。だったらそれをねどう捉えるかが我々プロレスマニアというか中級以上のプロレスファンの腕の見せ所かななんていうふうに思いますので、はい、そういう風に取ればいいのかななんて思いました。これに関してはね、もっとうまい取り方とかいい消化の仕方があるかもしれないから、もしそういうのがある人がいたら教えてくださいっていうのがまず一つ。そして二つ目、この日剣王がチャンピオンになりました。これで、主要国内主要3団体、新日本プロレス、そしてノア そして全日本プロレス、この3団体に関して、青属性の人がですね、まあカラー的にも青です。真田のイメージから青ですね、青柳のイメージから青ですね、ケオンのイメージから青になりました。青属性の人がチャンピオンになりました。青属性といえば、まあ、戦隊ものですわ、ね、よく引き合いに出される、主人公イコール赤レッドですね、このキャラじゃない人が、この2023年というタイミングで各団体チャンピオンになったっていうのはね、すごくなんかこう状況を示しているというか、こう閉塞感のある、コロナであれなんやらで閉塞感のある状況で、その間こう主人公たる人に任せてきたりとかしてきた中で、マノーはジェイクに任せたりね、ジェイクは完全に黒だし相手側だ、敵側だと思うんですけど、青系の人、主人公じゃなくて主人公のライバルだったりとか、ちょっと主人公とは違う思考があったりする人、なんだろうな、まあ、イケメンつうと青柳外れちゃって剣王も外れるんですけど、シュッとした感じでなおかつこう知略に富んだタイプの人、トム系の人ですよね、が、青系の人だと思うんですけども、こういう属性を持った人がチャンピオンになってます。これがどうなるかだよね。だからこの辺も踏まえてね、もしなんか KO ってやっぱりこうチャンピオンになろうが主人公というかお話のメインに据えようが、やっぱさゴリゴリベビーフェイスのど真ん中にいるエースじゃなくないですか、 KO。 これは悪口でもなんでもなくて、ライバルポジだったり、チャレンジャーポジにいる方がしっくりくる人なんですよね。なのにそういうポジの人なのに赤レンジャーになりたくてなりたくてしょうがなくて、赤への属性の思いを断ち切れなくて、赤になろうとしたけどなりきれてない人がいるじゃないですか、一人、内藤哲也。多分ね、俺は剣王は赤を捨てたと思ってるんですよ、赤になること。金剛で思いっきり赤で、だけど金剛解散してこれからはね、自分のためノアのためにやってたけど、これからはプロレス界のためって言ってましたけど、いろんなものを対極的に見て俺は赤じゃねえなって思って青にしたのかなとかちょっと思ったり、もしそこまで計算して青になってチャンピオンになったとしたら、これまたすごいことですよね。もしかしたら赤になりたいかもしんないけどね、わかんない、みんな赤になりたいよねプロレスラーって。でも青ポジでもチャンピオンになれるってこと、それから青ポジのチャンピオン時代っていうのをこうが各団体で始まってるっていうことは、なんかすごく象徴的だなとか思ったりしてます。こうなると逆に求められるのは強烈な赤で、そしてこの強烈な赤は次は次世代であるべきだと思うんですよね。これが誰になるのか、まあ次世代じゃなくてもニューフェイスとかね、今までそのお話の中心に据えられなかった赤が来ると面白いなって思うんで、まあ剣王なんかね、新しくチャンピオンになって、これから剣王がチャンピオンとして何を見せていくかっていうのが問われていくところだと思うんですけれども、じゃあライバルに誰来んのみたいな話になった時にもちょっと注目度が上がるということで、まあ本当ね、パッと気づいたんですけど、あ、全員青やんっていう、色的にも属性的にも、なんかここを機にこう未来へ各団体とも歩みを進めていきそうだなと思うんで、プロレス楽しみですよね。はい、ということで、そんな期待感を持った、ね、剣王体感でした。本当ね、素晴らしかったと思います。じゃあちょっとブレイク入れて質問箱、お便りの回答に移りたいと思います。はい、ということでお便り3件紹介します。いくぞ。どうもこんにちは。少し前の後楽園メイン丸藤オスプレイ戦で、オスプレイが自分のムーブの 70% は丸藤のオマージュと言っていて腰を抜かしました。 自分は広く浅くのプロレスファンでノアはそこまで見ていなかったのですが、彼の超絶ムーブにそこまで影響を与えた丸藤選手はどのあたりが天才なのでしょうか。教えてください、よろしくお願いいたしますということで、どのあたりが天才。いや、今プロレス界にある数多くある定番って呼ばれてるムーブを作り上げたりとか、それからそれまでのプロレスの歴史の中になかった技を編み出したのはがこの丸藤直道だからですはい。でオスプレイがのムーブがね、自分のムーブが 70% 丸藤のオマージュって言ってるの、腰を抜かしたって言いますけど、いやでもね、この前の試合見たら分かるでしょ。この前の試合で出したオスプレイのオリジナルムーブって、まあオリジナルというかオスプレイがやった丸藤オリジンじゃないムーブって、あの走ってきた相手にサマーソルトキック決めてからの円錐切りとバーニングスタープレスとストームブレーカーぐらいですよ。まあ、あとは全部丸藤が過去にやったことあるか、丸藤の、オスプレイが見て真似っこしたかだと思います。まあ、なんでそこからもそうだということは感じてもらえるかなというふうに思います。だいたい今の現代プロレスのフォーマットの一つにノア・ジュニアっていうのがあって、そのノア・ジュニアを支えた重要人物というか、なんなら中心人物が丸藤直道なんで、やっぱね改めて凄まじいんですよこの人は。はい、ということでよろしいでしょうか。はい、てな感じでございます。ありがとうございます。お次、クイーンさんこんにちは。日々寒さが厳しくなる中、いかがお過ごしでしょうか。私はまんまじを見に行けない地方民という現実に心を痛めています。そこでクイーンさんに質問です。ノアジュニアのタッグは忠助の頑張りもあり面白い試合が増えたように感じます。一方でシングルが地味なのかなと感じてしまうのですが、これから先シングル先生には何が必要なのでしょうか。クイーンさんの意見をお聞かせくださいということで、ありがとうございます。まんまじね、面白いよねまんまじをなんかこうシリーズの中に組み込んじゃえばいいのよね。まあいいや。はい、クイーンさんの意見、シングル先生に必要なの、リーグ戦そんだけ。もう選手いらないでしょ、こんだけ選手いたら。大丈夫です。とにかくリーグ戦でもトーナメントでもいいから、ジュニアの選手にスポットが当たるシリーズを組んでくれ、それだけ。以上、ありがとうございます。お次、クイーンさんこんにちは。ノア武田氏が 1.2 有明では何かでかいことを考えているようにも思える発言がありましたが、有明はどんなことを期待します、してますか。私はそろそろベルトの絡んだ清宮のシングルが見たいなと。てんてんてん。ああ、どうでしょうね。わしはね、やっぱ WWE とか海外からの大物選手の参戦に期待したいと思ってます。ね、そんな無理だよと思ったりするとか、いろいろあります。諸条件全部取っ払って、海外の大物が誰が来てほしいか、誰との試合が見たいか、って言ったら、もう俺は、グンター塩崎豪です。これはもうずっと言い続けてます。ノアと WWE の距離が少しだけ近づいたからこそ、まあ今グンターね、インターコンチネンタルチャンピオンの王座保持記録更新中ですよ。そんな中なんでね、難しいと思うんですけど、やってほしい。ゴー君がコンディションがいいうちに、ぜひともグンター塩崎豪やってください。まあ、なんで有明はその辺ですよね。やっぱ大物外国人、海外多団体選手の参戦が一つ二つあると睨んでおりますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。いや、この辺はね、いろいろ妄想が膨らみますよね。はい、ガンガン膨らませていきましょう。ありがとうございます。はい、じゃあ今日のご紹介するお便りはこんな3つでございました。国斉藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。意見、感想やご質問などありましたら、ハッシュタグプゴト、もしくはこのクエリにお寄せいただければと思います。それから特のプゴト、毎週土曜夜10時からだいたいねやっておりますので、もしよろしかったらこちらもより濃い話してますので遊びに来てください。はい、ということで予告、ちょっと某プロレス、ね、映画系ポッドキャストにインスパイアされました、プロレスを見ていて、プロレスで、最も驚いたサプライズについての、
またアンケートを近々取りたいと思いますのでよろしくお願いします。それから、とあるところで約束しております、クイーンサイトジャックモリス体感しましたので、ジャックモリのことやりたいと思います。こちらも合わせてお楽しみに。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。ジャックモリのことどうする？考えなきゃ。はい、さよなら。